石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて、今週はサンフランシスコで行われていますサムスンのプライベートイベント、ギャラクシーアンパックド2020の取材をしている石川さんをつないで現地からリポートしていただきたいと思います。サンフランシスコの石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川です。今私はサムスンの発表会が行われましたサンフランシスコに来ています。
はい、サンフランシスコ、そちら気候はいかがですか？
そうですね、非常に快適といいますか、日中でもだいたい20度21度ぐらいあったりもするので、うん、非常に暖かく、過ごしやすいといった感じでして、はい、日本からコート着ては行くんですけども、サンフランシスコではコートいらずに歩けるという感じなので、非常にいい取材もしやすいですし、街も歩きやすいという感じですね。
はい、あとちょっとやっぱり気になるのが新型コロナウイルスの報道、日本ではかなり多いですけれども、そちらはいかがでしょうか？
やはり空港とか、そういったところは結構厳重になっているといいますか、はい、例えば、飛行機乗ったりしますと当然のことながらほぼこう乗ってる人みんなマスクしてるという状態だったりもするので、だいたい7割8割の人はマスクしたまま飛行機乗ってるっていう感じですし、あとアメリカ入国する時も結構自分ね、パスポートこうスタンプいっぱい押してあるので、もうチェックして、でこの2週間中国行ってないかって言われたりとか、最後に中国行ったのはいつだとかって聞かれたりですとか、中国にいた人に対しては厳しい感じの入国審査だったのかなっていう感じですね。
でもアメリカってあれなんですよね、新型コロナウイルス以外にインフルエンザの方が結構猛威を振るってるという報道もありますね。
そうですね、本当にね、こっちの方はインフルエンザの方が大変だという話はしますし、アメリカの場合ってやはりあんまりこう、保険が充実してなかったりもするので、とにかく病院に行くと高い、治療費を取られてしまうというのもあって、あんまり病院に行く人はいなくて、どんどんそういったインフルエンザが流行ってる状況だというふうに言われてます。ただ自分としてはどうすることもできなかったりもしますし、ただサムスンの発表会の会場では、マスクが置いてあったりですとか、あと手を消毒する液体が置いてあったりですとか、コロナウイルスとかインフルエンザに対して気にはしていたのかなとかですね。
はい、さあそんな中での取材ということですが、石川さん今週もいろいろとお伝えいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
それでは今週はサンフランシスコの石川さんと東京のラジオ日経第4スタジオをつないでお送りします。今週も30分間お付き合いください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
この番組は日本時間の12日朝に収録したものです。なお MWC は開催を中止すると発表しました。ご了承ください。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、今週の特集です。サムスンの未来を体験するギャラクシーアンパックド2020現地リポート。現地時間2月11日、サムスンはアメリカサンフランシスコでプライベートイベントギャラクシーアンパックド2020を開催しました。折りたたみスマホギャラクシーホールドをはじめ革新的なデバイスをリリースしているサムスンですが、今回どんな製品が発表されたのか石川さんに紹介してもらいたいと思います。石川さん、会場の様子はいかがでしたでしょうか？
はい、今回サンフランシスコ市内にある、公園の中にある、ホールといいますか建物といいますか、非常に綺麗な場所でして、普段は結婚式を挙げる人が 記念撮影に来るぐらい非常に綺麗な公演というところで行われました。まあ、発表された内容自体も非常に楽しくワクワクしたので、今回ね非常に来てよかったなという感じがしましたね。
はい、さあそれでは気になる発表の内容を教えてください。
今回発表されたのは大きく3つの製品群になります。1つ目は縦折り型のスマートフォン Galaxy Z Flip になります。去年 Galaxy Fold という、まあ、折りたたみスマホをリリースしていましたが、今回は縦に折るタイプのもので、折りたたむと正方形に近い形になり、コンパクトなポケットサイズになります。昔でいうところのガラケーみたいな感じの折りたたみ仕方なのかなというところです。これまあね 5G には対応せずに、まあ、4G のみの、まあ、取り扱いといいますか通信になります。で価格は1380ドルという感じなので、まあ、大体日本円にすると、まあ、15万円ぐらいかなというところなのかなと。これね、ギャラクシーフォールドが、まあ、大体日本で24万円ぐらいで売られていたので、まあね、ちょっとは安くなったのかなというところ。最近、ハイエンドのスマートフォンね、10万円台結構いい値段したりもするので、まあ、ハイエンドのスマートフォンと、まあ、互角か、それちょっと高いぐらいかなという感じです。で、これね、まあ、縦折り型になったと、まあ、ガラケーみたいな見方も言うようになったので、一つ、まあ、特徴としてあるのが、まあ、置いた状態で、はい、まあね、使うことが可能になると。なので、まあ、ノートパソコンみたいな感じでその、ね、画面の角度をつけて、まあ、机の上に置くことができるので、例えば、まあ、テレビ電話の機能とかであればスタンドとかなくてちょんと置いたような感じでテレビ電話で通話できるという感じだったりもしますし、あとまあ、ね、その置いたたんだ上の画面で YouTube 見て、まあ、下の画面で、まあ、一覧YouTube の動画一覧とかを見るということもできるので、新しいユーザーインターフェースとしても面白いのかなというところです。で、ね、これあの、まあ、日本でも発売されるというのが、まあ、発表されています。はい、Galaxy Fold と同じく KDDI が、まあ、独占的に販売するというのが明らかになっています。で、2月の18日から予約が開始されて、まあ、2月の下旬に発売になるということなので、今回ねまたちょっと注目なのかなと。で、まあ、前回の Galaxy Fold に関して言いますと、まあ、24万円で非常に高いということもありましたし、あとまあね、製造するのが大変でかなりまあお店は限定もされていましたし、実際物もなかなか入ってこなかったというところで言うと、かなりこうねユーザーは限られていたんですけども、今回は au 取扱いのお店であれば全店で扱うということなので、全国の au ショップでも買うことができるという感じです。 au としては前回の Galaxy Fold がまあ、ね、画面を大きくてスマホとタブレットのいいとこ取りという端末なんですけども、まあ、どちらかというと男性ユーザーが多かったというところで言うならば、今回の Galaxy Z Flip は、まあ、できれば女性ユーザーも狙っていきたいかなという話をしていました。まあね、女性が持つコンパクトな感じだったりもするので、まあ、非常に相性もいいのかなと。まあ、折りたたんだ状態で、まあ、カバンの中に入れておくということも可能ですし、まあね、ギャラクシーのまあ腕時計とかとね、連携すれば、まあね、そういったウォッチでも着信が分かるようになったりすると思うので、まあ、これはこれで、まあ、非常に面白い端末なのかなというところですね。ただね、気になるのが、まあ、4G でしか対応してないというところはね、まあ、ちょっと気になるポイントもあるのかなと。やはりね、今年3月から、まあ、5G 始まりますし、当然 KDDI も 5G のサービスを始めるという中で、このタイミングで 4G のスマートフォンを買うっていうのはね、ちょっとまあ抵抗もあるかなっていうのは正直感じるところだと思いますが、ものとしては非常にいい端末ですし、とにかくまあ人に自慢できる端末でもあったりするのかなというところで言うとね、まあ、ぜひとも一度ね店頭に行って触ってみていただけたらなと。かなりワクワクする端末なのでおすすめだったりもします。で、こういったねパカパカスマホといいますか、縦折りスマートフォンで言いますと、モトローラが同じくねすでにまあ、レーザーというブランドでアメリカで販売をしています。で、まあ、1月に開催された CES でも展示をしていて、先にモトローラが発売していることもあるので、もしかしたらモトローラが日本に上陸したらね、折りたたみスマホ対決になるのかなという期待もあるんですけども、モトローラの人に話を聞くと、そのレーザーに関して言うと eSIM にしか対応していないという話をしていました。 でね、eSIM ね、この番組でもちょいちょい出てますけども、プラスチックのカードではなくて、ソフトウェア的に書き込むことができるという SIM カードですけども、これ日本で eSIM を取り扱えているのは現状、ね、フル MVNO の IIJ なんですけども、 IIJ の eSIM はデータ通信にしか対応しないというところなので、せっかく折りたたみのスマートフォンを買ってもデータ通信ができないったりするともったいなかったりもしますので、その組み合わせっていうのはあまり考えにくいのかなと。あと第4のキャリアとして4月からサービスを始める楽天も楽天ミニという形で eSIM 対応はしてるんですけども、話を聞くとモトローラと楽天がそういったね導入に向けて話し合いしてるっていうのはあまり聞かないようなので、なかなか現実的ではないのかなというところなので、日本で縦折りのスマートフォンを買うとするならば au が取り扱うサムスンの Galaxy Z フリップが一番最初に上陸されるし、現実的なのかなというところです。なのでね、非常にいい端末だったりもしますので、しかも日本で買える端末はまずこれが最初になると思われるので、店頭で売られるようになったらチェックしていただきたいなと思います。
ズバリ石川さんは買いたいですか？
そうですね。ちょっと買おうかなと個人的には思っています。で、あと一つ言うならば、今ね、au ってau Pay でものすごい還元キャンペーンをやっていて、1人期間中7万円還元されるんですけれども、3万円3万円1万円というふうに期間が区切られています。なので、35万円使うと、その20%で7万円なんですけど、3万円3万円1万円という区切り方をしているので、例えば2月中にZ フリップを買うと、仮に15万円とすると、その15万円分ね、UPay で払うと、一括で払うと、3万円分返ってくるので、結構ありな買い方なのかなという感じです。なので、最近ね、なかなかこう割引がなかったりもしますので、そういった UPay を組み合わせて買うっていうのもありなんじゃないのかなというふうに思います。
賢くですね。はい。
はい。
さあ、そして 5G 対応のモデルとしては Galaxy S20 シリーズが発表されました。
はい。で、今回ですけども、S20 になって進化したというところです。で、 Galaxy S20 に関して言いますと 6.2 インチの Galaxy S20、ベースモデルがあって、さらに画面サイズの大きい 6.7 インチの Galaxy S20 プラス、さらに画面の大きい 6.9 インチの Galaxy S20 Ultra という3機種になっています。これね、最上位モデルになりますと、Galaxy S20 Ultra なんですけども、1億画素のカメラを積んだモデルというふうになっています。これね、1億画素で言いますと、Xiaomi のスマートフォンも今ね、1億画素積んでるんですけども、1億画素のセンサーは、サムスンが作ってるということもあり、サムスンがね、ようやく自社で1億画素を搭載してきたというところです。これね、1億画素なので、広めの写真を撮って、拡大して、綺麗にね、また撮り直すことができるというものになっているので、新しい撮影スタイルになるのかなというところですね。あと特徴としてあるのが100倍のデジタルズームにも対応というところなので、だいたい10倍とか30倍とかっていうのが一般的だったりもしますけども、そういったね、1億画素と組み合わせることによって、100倍のデジタルズームが可能にはなっています。ただね、これ実際に100倍で撮ってみたりもしましたけども、相当ガビガビになると言いますか、三脚がないとちゃんと撮れないですし、三脚使っても結構きつい画質にはなるかなというところなので、外で景色を撮るとかっていうのはありなんじゃないのかなというところです。で、あとカメラ的に言いますと、動画では 8K のカメラを搭載するようになりました。8K ね、今年日本でも東京オリンピックパラリンピックがスタートすることもあってテレビをね売られたりもしますけども、なかなかね、一般の人が 8K テレビ買うっていうのはあんまり現実的ではないのかなとは思いますが、スマートフォンではもう 8K のカメラが搭載されるようになってくるというところなので、とりあえず 8K のカメラでいろんなものを撮っといて、どっかのタイミングが来れば 8K のテレビで再生するというのはありなんじゃないのかなと思います。で、実際に 8K 撮った映像で 8K のテレビで見ましたけども、確かに美しいと言いますか、 っぱりね、これはまあ未来のカメラ、未来のテレビなんだなっていうところもありますし、8K 撮った映像を 5G で送信するっていうね、これからまあ当たり前になってくるのかなと思いますね。ただ、実際に 8K の映像を撮ると、まあ、本当にファイルサイズが大きくなるという感じで、まあ、数分撮ると数百メガというような話もあるので、このあたりね、かなりデータの取り扱いっていうのが厄介になってくるのかなというところですね。はい。で、まあ、さらに加えて、Galaxy S20 と S20 Plus といった形になっていて、価格で言いますと、無印の S20 が$999、S20 Plus が$1199、S20 Ultra が$1399というね、グローバルの価格設定になっていて、グローバルでは3月以降の発売になっています。で、日本ではまだ現状言及がされていません。まあね、日本では3月に入ってから各キャリアが 5G のサービスの発表をするということなので、なかなかね、メーカーから最初に発表するってことはないので、まあ、キャリアが発表してから、まあね、具体的な日付が明らかになるという感じです。ただね、まあ各社3月に 5G スタートしますし、まあね、5G のキラー端末をね、揃えるというところで言うと、サムスンのね、製品がまあ日本で買えるようにもなるんじゃないのかなと。まあいずれにしても3月中旬からまあ後半ぐらいには、まあ市場に出てくるだろうというところです。ただ、今回ね、サムスンとしては3モデル用意してますけども、さすがにね、携帯電話会社キャリアとして3モデルを全て扱うっていうのは、なかなか考えにくいのかもしれません。なので、もしかすると、3モデルのうち、まあ、どれか2機種、もしくは1機種に絞って、それだけを取り扱うっていう可能性もあったりもするので、3機種のうち、どの端末がどのキャリアから何種類出るのかというのをね、ちょっと楽しみにしてもいいのかなとも思います。あとサムスンではオリンピックのスポンサー、オフィシャルスポンサーでもあったりもしますので、今回の Galaxy S20 Plus のオリンピックエディションといったものも用意しています。で、今回まあ製品としては展示されていなくて、あくまでモックとしてガラスの中に入っていたので、発売時期はずれそうなんですけども、当然のことながらオリンピックが始まる夏前ぐらいには出てくるんじゃないのかなというふうに感じています。まあね、順当に考えるとサムスンがオリンピックスポンサーであり、ね、オリンピックスポンサーのキャリアといえば NTT ドコモだったりもするので、まあ、その組み合わせでね、オリンピックエディションが日本でも発売されるんじゃないかなと、去年もね、Galaxy の S10、 確かに S10 か何かでオリンピックエディション登場してましたけども、今年は S20 Plus がオリンピックエディションとして発売されると。で、これって選手とかオリンピックの組織委員会とかね、ああいった関係者にも配られる製品になっているので、だいたい数千台がオリンピックの出場者ですとか関係者に配られるというものになっているので、開会式とかっていう時にはそのスマートフォンを持って入場する選手も多かったりもするので、ぜひともね、開会式でチェックしていただけたらなと思います。はい、
はい、さあ、そして発表はもう一つあったようですね。
そうですね、 Galaxy のワイヤレスイヤホン Galaxy Buds Plus も発表されました。こちらね、Galaxy Buds 去年、まあ、発売されましたけども、まあ、それに、比較してバッテリーの寿命時間が延長になったというところもありますし、まあ、付属ケースを使った充電で、まあ、22時間連続再生ができるようになったというところです。これね、まあ、非常にワイヤレスイヤホン、まあね、各社力を入れていますし、まあ、当然のことながら、まあ、Apple が火をつけたりもしましたけども、最近では Google も出してますし、あとマイクロソフトもやろうとしているというところで言うと、まあね、いろんなスマートフォンですとかプラットフォームを手掛けている会社、まあ、それ以外の会社も、ね、非常にまあ注力しているというところなので、まあね、このジャンルも非常に熱くなっているのかなというところですね。こちらアメリカで、まあね、2月14日に$149で発売されるというふうにもなっていますので、またね、これ去年ね、ギャラクシーに関して言いますと、まあ、予約したらね、バッツがもらえるですとか、あと元々製品に付属したりというモデルもあったりもしたので、まあね、おそらく今年のね、3月とか2月とかっていうタイミングで、まあそういったね、予約もしくは製品にオープンをされることもあるのかなというところで、まあ期待してもいいのかなと思いますね。
じゃあ同梱されるということだと、もう発売っていう形ではもうなく、 本体を買わないと、まあ、ってことで
単体でも発売されますけど、確か去年はフォールドに関してはまあ同期もされたりもしましたし、あとまあ結構ね予約で購入してもらったっていう人も多かったりしたので、ね、エステとかに関して言うと、なのでまあそういったね反則のツールとしてもまあね、配られることもあるんじゃないのかなと思いますね。
はい、さあ石川さん、今回のイベントですけれども振り返ってみていかがでしょう。
まあね、一言で言うと非常に楽しかったなっていうのがあります、うん、でね、やはりその 5G のスマートフォンがもう当たり前のようになっている、要は去年まではそれこそまあ一部のモデル、ハイエンドのモデルだけが 5G だったりとか、まあ、バージョンとして普通のモデルもあるんだけど一部のものが 5G 対応というふうになってましたけども、今回はまあ3モデル全てが 5G になっていると、 S20 シリーズに関して言うと、まあ、これというのはかなり画期的なのかなというふうにも思います。おそらく今後いろんなメーカーが当たり前に 5G スマホを出してくるようになると。で、まあ、別のメーカーに話を聞いたんですけども、やはり、来年までにはあらゆるスマートフォンを 5G 対応したいという話をしていました。おそらく、まあ、ハイエンドだけではなく、まあ、ミドルクラスのスマートフォンも 5G 対応するというところで言うと、まあね、そこをいち早く取り入れたのが、まあ、サムスンだったのかなというふうにも感じています。あとね、もう一つで言うと、やっぱりそのフリップタイプ。まあ去年ね、ギャラクシーホールドでも非常にまあ先進的でしたけども、まあね、縦折りの、まあ、折りたみというところで言うと、まあ、新しい形がまたね提案されてきたのかなと思いますし、さすがにねホールに関して言うと、まあいろんな人に勧めにくい、まあ、高い機種だったりもしましたけども、だいぶ値段も下がりましたし、とにかく、まあ、使い勝手がいいというところがあるのかなというふうにも思います。まあ、本当にねスマートフォンの新しい形、まあ、未来の形としての、まあね、縦折りスマートフォンというところだと思いますし、とにかくサムスンの人に話を聞くと超薄型のガラスを貼っているというふうになっているので、まあ、技術的にも相当チャレンジをしたりもしますし、まだまだこれ進化の余地があるのかなというふうにも言われています。今回フリップ Z フリップに関しては 4G ですけども、おそらく半年後1年後には 5G 対応の機種も出てくるでしょうし、あとねギャラクシーの場合ノートシリーズもあったりもするので、もしかすると折りたたみでペンがついたノートというのもね製品としてこれからありえそうなので、今後のまあ製品の幅広さというところで言うと結構面白いタイミングなのかなというふうにも感じています。で、そうですね、まあ、今回 Google の人も出てきたりもしましたし、 Netflix の人も出てきたりするというところで言うと、そういったハードウェアも進化してますし、一方でソフトウェアも進化している、コンテンツも進化しているというところで言うと、本当ね 5G これから頑張りますっていうような方向性が見えてきたのかなという感じですね。まあ、Google の人が登壇したんですけど、まあ、ヒロシ・ロックハイマーさんっていう方なんですけども、まあ、日本語も喋れる方なんですけども、彼がAndroid は 5G が使える唯一のモバイルオペレーションシステムだという言い方をしていて、 iPhone よりも先行ってますよと、 iPhone はまだまだ 4G だろうというようなことをね、まあ言いたかったのかなというところもあったりもするので、 Android 勢もね 5G でなんとかリードをしたいというようなところがあったのかなと。去年5月か6月に Google I.O. っていうイベントで、ね、シリコンバレーに来て取材したんですけども、まあ、その時もね、Android の担当者はずっとね、5G に向けて準備をしてるんだという話をしていて、まあ、OS のね、側から 5G の対応してるんだって話をしていて、まあ、ようやっとね、こんな形で幅広い端末に乗ってる Android で幅広い機種が 5G 対応してきたというところで言うと、まあ、本当に 5G がこれから広がってくるんだなというのを、まあ、実感できた、イベントだったかなというふうには思いますね。
はい、またサムスンさんにはね、ぜひスタジオにお越しいただいていろいろお伺いしたいですよね。
そうですね、やはり、まあ、3月にね、キャリアの発表会がありますので、まあ、それ終わったタイミングで、まあ、どの機種が出るのかというところと、まあね、じゃあ実際写真どう進化したのかというところをね、詳しく聞ければなと思いますね。
はい、さあというわけで石川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集サムスンの未来を体験するギャラクシーアンパックド2020現地リポートでした。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
今回ね、日本からだいたい10人ぐらい、記者が来てるんですけども、会うたび話になってるのが MWC どうしようという話になっています。2週間後にスペインバルセロナで、MWC と呼ばれるね、世界最大級の通信関連イベントがあるんですけども、昨今の新型肺炎騒動で出展をやめる企業が続出しているというところ、口火を切ったのが LG エレクトロニクスだったんですけども、韓国メーカーだからそんなに影響ないんじゃないのというふうに思っていたら、その後には基地局ベンダー、先日もゲストに来ていただきましたエリクソンが出展を取りやめ、さらには日本企業からは NTT ドコモ、ソニー、あと楽天も出店を取りやめたという話になっていて、メインホールはもう本当空き地だらけになってしまうんじゃないかという危惧がされています。あとね、中国メーカーファーウェイとかもね、大きなブースを例年出してるんですけども、今のところファーウェイは出店しないという話はしていませんが、ただね、 MWC 主催している GSMA という団体が言うには、2週間以内に中国に滞在していた人は来ちゃダメよというようなアナウンスを、開幕の2週間前に発表しました。はい、なので、その、発表を受けて、もう本当1日以内に中国を出国しないことにはスペインに行けないんですけども、おそらくそんなことできる人はなかなかいないので、ひょっとするとかなりの人が中国から MWC に参加できないんじゃないのかなというふうにも思われます。なので GSMA としては2月14日に開催を取りやめるかどうかの判断をするという話をしているので、我々自身もどうしたもんかなというふうに悩んでおります。 MWC 翌週の MWC レポートの番組が成立するかというところは今不安だったりしますかね。
心配ですね。じゃあね、
そうですね、なのでどうなるかご期待していただけたらなと思いますね。はい、
はい、さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービスSpotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて来週は先週に引き続き携帯電話研究家山根康弘さんを迎えした世界の通信業界事情後編をお送りします。それでは石川さん、気をつけて帰ってきてください。
ありがとうございます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。うまが